ようこそ、あなたに向けた今日の深掘りへ。
はい、よろしくお願いします。
いきなりですが、今日はもう雑談を一切省略して直ちに本題に入ります。
おー、ストレートですね。
はい、今回はですね、提供されたソース資料、つまり宅建業法の条文や過去問の公式情報をベースにしまして、業者の禁止行為とそれから廃業の届け出について一問一答で総ざらいします。
なるほど、不動産取引における非常に重要でかつ実践的なルールですね。
ええ、でこの深掘りのルールなんですが、すべて問題、丸か×か、そして答えと解説というテンポの良い一問一答ラリー形式で進めます。全部で8問あなたにお届けしますよ。
リズムよく進みそうですね。リスナーであるあなたもぜひ頭の中で一緒に丸か×か判定しながら聞いてみてください。
そうですね。では早速第1問からいきましょうか。こんなシナリオを想像してみてください。
はい。
あなたがずっと探し求めていた、まさに理想のマイホームをついにお見つけたとします。立地も間取りも完璧です。
いいですね。
でも初期費用として支払う現金がほんの少しだけ足りないんです。
ああ、それは悔しいシチュエーションですね。
諦めかけたその時、担当の不動産業者が優しい笑顔でこう提案してきます。大丈夫ですよ、手付金ならうちの会社で貸し付けますから、後でゆっくり返済してくれれば問題ありませんと。
なるほど、親切そうな提案ですね。
はい。さて第1問です。宅建業者が手持ち資金がない購入希望者に対し、手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わないと付けて契約を誘引した。これは適法か、丸か×か。
これの答えは明確に×です。
×ですか。
ええ。宅建業法では手付金について貸し付けなどの信用供与を行って契約を誘引する行為は固く禁止されているんですよ。
なるほど。でもちょっとここを紐解いていきたいんですけど。
はい、何でしょう。
価格や手付金を減額する、つまり負けてあげるのもダメってことになりますよね。
ああ、それは非常に興味深い疑問ですね。
ですよね。だって消費者からすれば結果的に契約時に払うお金が減るという点では、貸してもらうのも負けてもらうのも同じに思えるんですけど。
結論から言うとですね、価格や手付金を減額すること自体は完全に合法なんです。 OK なんですよ。
減額は OK なんですか？貸すのはダメなのに。
はい。なぜ貸すのは違法で減額は合法なのか。ここで法律が注目しているのは消費者が受ける心理的な圧迫の違いなんです。
心理的な圧迫ですか？
ええ。業者が価格を減額した場合、消費者が背負うトータルの金銭的な負担って単に減るだけですよね。
まあそうですね。安く買えたラッキーって感じです。
はい。非常にクリーンな関係です。でも業者がお金を貸す場合、消費者はその瞬間に借金という新たな義務を背負うことになるんですよ。
ああ、なるほど。恩を着せられるわけだ。
その通りです。せっかくお金を貸してあげたんだから、今すぐここでハンコを押してくださいよと迫るための強力な武器になってしまうんです。
うわー、それは断りにくいですね。
そうなんですよ。高額な買い物において消費者が冷静に熟考する余裕を奪って無理な決断へと追い込むプレッシャーになる。だからこそ手付金の貸与は厳禁とされているんです。
買いたい気持ちが高ぶっている時に借金という形で背中を押されるのは決して冷静な判断とは言えませんからね。
ええ、まさにその通りです。
では消費者の心理を揺さぶるもう一つの罠について考えてみましょう。第2問です。
はい、お願いします。
宅建業者の従業員が将来の環境について不確実なのにもかかわらず、今後5年以内にこのエリアは再開発されるので絶対に値上がりします、急いで買った方がいいですよと説明した。これは適法か、丸か×か。
これも明確に×ですね。
やっぱり×ですか。
はい。利益を生むすことが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供、これは禁止されています。
絶対に儲かるとか間違いなく値上がりするみたいな、いかにもありそうな古典的な営業トークですよね。
へえ、よく聞くセリフですよね。でも不動産というのは本質的に価格が変動するものであって、将来の価値を 100% 保証できる人間なんて存在しないんです。
まあそりゃそうですよね。未来のことは誰にも分かりませんし。
にもかかわらず絶対という言葉を使うのは消費者の儲けたいっていう社交心を過度に煽る行為なんですよ。
なるほど、社交心ですか。
はい。 将来のローン返済などの現実的なリスクから目をそらさせて、まるでギャンブルのような感覚で契約させてしまう危険性がある。だから厳格に禁じられているんです。
ありもしない未来の利益で目をまぶらせるのはダメだってことですね。
ええ、その通りです。
では未来のことではなくて現在の事実についてはどうでしょうか。第3問です。
はい。
宅地建物の取引条件など相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げなかったり嘘、つまり不実を告げたりしても良いか、丸か×か。
当然ながらこれは×です。
ですよね。
はい。行為の事実告知や不実告知は罰則や監督処分の対象となる非常に厳しいルール違反です。
これはもう直感的にわかりますね。もし私が家を買うとして業者が実はこの家基礎がシロアリでボロボロですとか毎年春には床下浸水しますなんて事実を隠して売ってきたらもう取引の前提そのものが崩壊しますよ。
本当にそうですね。
これってつまり車の販売に例えるならブレーキが壊れているという事実を隠して車を売りつけるようなものですよね。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。法律ではそうした情報を重要事項と呼んでいます。
重要事項。
ええ、消費者は業者が提供する情報を信じて何千万という人生最大の決断を下すわけです。
はい。
自分にとって不利な情報、つまりそれを知っていたら絶対に買わなかったはずの事実を隠蔽することは単なるずる賢いセールステクニックなんかじゃありません。
テクニックの問題じゃないと。
はい。不動産取引の根幹となる信頼関係を破壊する背信行為なんですよ。
いやー、ブレーキの壊れた車には誰も乗りたくありませんからね。
絶対に嫌ですよね。
ではそうした不信感を抱いてリスナーであるあなたはもう結構ですと断ったとしましょう。ここからが第4問です。
はい、次行きましょう。
電話勧誘で相手から全く買う気がないので今後勧誘しないでほしいと明確に断られました。しかし翌日別の担当者が同じ目的で訪問勧誘を行った。これは適法か、丸か×か。
これも×です。絶対にやってはいけません。
担当者が変わってもダメですか。
ダメです。消費者が契約を締結しないという意思を明確に表示したにもかかわらず勧誘を続けることは再勧誘の禁止というルールに抵触します。
なるほど。
担当者を変えたとしても会社として断られている以上一切許されないんですよ。
担当者を変えればリセットされるなんていう都合のいい抜け道はないんですね。
はい、ありません。
あの、深夜にしつこく電話してきたりするのも同じような理由で禁止されてるんですか。
ええ、その通りです。深夜の電話勧誘や長時間の居座りなどの迷惑行為も同様に禁止されています。もし私たちが全体像を見るならこれらの一連の禁止行為にはある共通するメカニズムがあるんですよ。
共通のメカニズムですか。それは何でしょう。
それは消費者の正常な判断能力を麻痺させるということです。
麻痺させる。
はい。断っても断っても違う人間がやってくる精神的な疲労、深夜に電話で睡眠を妨害される肉体的な疲労、業者はそうやって消費者の冷静に考える時間と体力を奪い諦めて契約するように仕向けているんです。
うわ、それは悪質ですね。
ええ、だから法律は正当な理由なく時間を十分に与えないことなどを禁じて消費者が平穏な状態で実行する権利を徹底的に守ろうとしているんです。
なるほど。体力を削って無理やりイエスを言わせる行為は全てアウトなわけですね。
はい、そういうことです。
さてここであっという間に前半の4問が終了しました。
はい、テンポよく進みましたね。
そうですね。ここであなたに向けて一度ここまでのポイントを短く整理しましょう。
お願いします。
はい。一つ目は手付金の貸与という借金の罠はダメ。二つ目は絶対に値上がりするといった未来の利益の断定はダメ。三つ目は重要な事実を隠したり嘘をつくのはダメ。そして四つ目は断られた後のしつこい再勧誘や迷惑行為はダメでしたね。
ええ、これらはすべて知識や経験で劣る消費者を業者の不当なペースから守るための強力な防具と言えますね。
そこでですね、これらのルールを頭の中で瞬時に引き出せるようあなたにあるご合言葉を共有したいと思います。
お、ご合言葉ですか。
はい、今回の最重要キーワードとしてぜひ覚えてください。いきますよ。貸すのはダメ、負けるのは OK、 秘密はやめても守る、死亡は知った日から30日、
これです。
貸すのはダメ、負けるのは OK、 秘密はやめても守る、死亡は知った日から30日。リズムも良くて要点を完璧についていますね。
はい、このご合言葉が後半の議論の非常に良い道しるべになります。
そうですね。ではそのご合言葉の後半部分に焦点を当てていきましょう。第5問です。
宅建業を廃業して業界を引退し一般人になった後であれば、当時の顧客の秘密を漏らしても良いか、丸か×か。
答えは×です。
辞めた後でもダメですか？
ダメです。正当な理由がない限り、退職後や廃業後であっても守秘義務は継続します。つまり一生涯続くということです。
なるほど。まさにことわざ通り、秘密は辞めても守るですね。
ええ、まさにことわざ通り、貸すのはダメ、負けるのは OK、 秘密は辞めても守る、死亡は知った日から30日ですね。
はい。でもよく考えると、この秘密を守るって不動産取引において非常に重要ですよね。
おっしゃる通りです。
だって家を買うときって、自分の正確な年収から今の借金の額、下手したら離婚歴とか家族の事情まで、ありとあらゆる超プライベートな情報を業者に開示しなければならないじゃないですか。
そうなんですよ。不動産取引というのは他人の人生の最も機微に触れる情報を扱う仕事なんです。
ですよね。
もし消費者が、この担当者が会社を辞めたら自分の年収や借金の事情がご近所の噂話にされてしまうかもしれないなんて恐怖を抱えていたら、誰も安心して家を買えませんよね。
怖くて本当の予算も言えなくなりますよ。
はい、そうなれば市場そのものが凍結してしまいます。だからこそ不動産業者には顧客の秘密は墓場まで持っていくという強固な義務が課せられているんです。
引退したからといってその義務から解放されることはないわけですね。
ええ、一生涯続きます。
墓場までですか。となると次の問題はまさにその死に関するルールです。
お、つながりましたね。
はい、第6問です。宅建業者が個人として死亡し、ビジネスが終了した場合、その相続人は死亡した日から30日以内に免許権者に届け出なければならない、丸か×か。
これの答えは×です。
×ですか。
はい、ここが非常に特殊なポイントなのですが、個人の業者が死亡した場合の届け出は、その事実を知った日から30日以内に行う必要があるんです。
知った日からですか。
ええ、廃業や会社の合併、破産などビジネスが終了する他の理由はすべてその日、つまり事象が発生した日から30日以内なんですが、個人の死亡だけが例外なんですよ。
ちょっと待ってください。
はい。
なんで死亡の時だけ起算点が違うんですか。だって事象が発生した日から30日で全部統一した方が法律のルールとしてはシンプルですっきりするじゃないですか。
ああ、それは重要な疑問ですね。確かに法律を単なるシステムのコードとして見た場合はその方が合理的かもしれません。
そうですよね。
しかし法律には人間の現実的な生活への配慮が組み込まれているんです。想像してみてください。もし遠く離れて一人で暮らしている業者が亡くなった場合、
はい、
相続人であるご遺族がその事実を知るのが数ヶ月後になるというケースは十分にありえますよね。
ああ、なるほど。孤独死などで発見が遅れるケースですね。
ええ、もし死亡した日から30日という一律のルールにしてしまったら、遺族が亡くなった事実を知った時にはすでに期限が切れていて、即座に法律違反になってしまいます。
うわ、それはひどい。
家族を亡くしたばかりの遺族に対して知るよもなかった事実を理由にペナルティを課すのはあまりにも残酷ですよね。
確かに理不尽すぎますね。
だからこそ個人の死亡という不可抗力の場合に限り、遺族が知った日を起点にするという法律の人間的な配慮、つまりロジックが働いているんですよ。
なるほど。そういう背景を知ると、単なるルールの暗記じゃなくて、それは配慮してあげないとかわいそうだと深く腹落ちしますね。
ええ、法律にも温かみがあるんです。
では業者がいなくなるという観点で、今度は残された顧客側の視点に移りましょうか。第7問です。
はい。
免許の取り消しや廃業によって宅建業者が存在しなくなった場合、現在進行形で進んでいる取引の完了や供託した営業保証金の取り戻しなどの目的において、引き続き彼らを宅建業者とみなす規定は存在するか、丸か×か。
これの答えは丸です。
丸ですね。
はい。これはみなし業者と呼ばれる、消費者が宙に浮くのを防ぐための非常に重要なセーフティーネットの規定です。
つまり 業者が、今日でうちの会社廃業したんで、免許もないんで、昨日預かった手付金も物件の引き渡しももう全部なしでさよならって途中で投げ出すのを防ぐわけですね。
まさにその通りです。
これ例えるなら、外科医が心臓の手術をしている真っ最中に、今日の正午で私の医師免許の期限が切れました、あとは素人なんで帰りますって手術室を出ていくようなものじゃないですか。
それは非常に生々しい、しかし的確な例えですね。
そうですよね。
回復されたまま放置される患者と同じように、不動産取引の途中で業者が消滅すれば、消費者は数千万のお金が宙に浮いたまま取り残されてしまいます。
パニックになりますよ。
そうした悲劇を防ぐため、法律は免許が効力を失っても取引を完了させたり、営業保証金の還付手続きを行ったりする範囲においては、あなたは業者としての責任を負い続けなさいと強制しているんです。
手術は最後までやり遂げろということですね。いや、法律って本当によくできています。
消費者を守るための仕組みが何重にも張り巡らされています。
さあ、いよいよ最後の第8問です。
もう最後ですか。
はい、これまで学んだ知識の集大成となる引っ掛けの横灘問題ですよ。あなたも一緒に考えてくださいね。
はい、気合を入れましょう。
宅建業者である A 社が合併により消滅した。 A 社を代表する役員であった者は合併の日から30日以内に届け出を行う必要があるが、その際 A 社の業務で知った顧客のプライベートな秘密は合併によって会社が消滅したのだから公開しても良い、丸か×か。
答えは当然×ですね。
はい、×ですよね。
これは正しい事実と嘘を巧妙に混ぜ合わせた典型的なトラップ問題です。
トラップですね。前半はどうですか。
前半部分は全く正しいです。個人の死亡とは違い、会社同士の合併は事前に計画されたものですから、届け出は合併のその日から30日以内で正解です。
なるほど。
しかし後半が完全に誤りですね。
つまり会社が消滅しても秘密は守らなければならないと。
ええ、会社という法人がなくなろうとも、そこに属していた個人が一生涯背負う守秘義務が消えることはありません。業を営まなくなった後も個人の義務として継続します。
実にいやらしい問題でしたね。
そうですね。
前半で合併はその日から30日という正しい情報を与えて安心させつつ、後半で秘密を公開していいという致命的な嘘を混ぜてくる。
こういう問題には注意が必要です。
でも私たちの思考のショートカットを覚えていれば絶対に引っかかりませんよ。さて、これが今日あなたに覚えてほしい全てです。最後にもう一度言いますよ。
はい。
貸すのはダメ、負けるのは OK、 秘密はやめても守る、死亡は知った日から30日。これで引っ掛け問題も現実の悪徳業者も怖くありませんね。
完璧な総括です。この短いフレーズの中に法律が何を守ろうとしているかのエッセンスが全て詰まっていますからね。
さて、今日の一問一答ラリーを通じてリスナーであるあなたは、宅建業法というものがただの堅苦しいルールの羅列ではなくて、消費者を守るための実践的な盾であることを深く理解できたはずです。
本当にそうですね。
でも最後に少し視点を変えてみたいと思います。つまるところ、これらは全てどういう意味を持つのでしょうか。どうしてここまで細かくこれをやっちゃダメというルールが存在するんですか。
それは非常に哲学的な、しかし最も重要な問いですね。
はい。
法律で深夜に電話してはいけない、手付を貸してはいけない、絶対に儲かると言ってはいけないと、これほど具体的に禁止行為が列挙されていることの意味、それは裏を返せば、過去に実際にそれらの手段を使って消費者を追い詰め、破産させ泣かせてきた業者が多数存在したという、不動産取引の生々しい歴史の証明なんですよ。
つまり法律の条文は過去のトラブルの歴史そのものだということですか。
その通りです。何もないところにルールは生まれません。これらの法律は過去の被害者の傷跡の上に形成された、いわばかさぶたのようなものなんです。
傷跡から生まれたルール、深いですね。
あなたが今後アパートの賃貸契約を結んだり、念願のマイホームを買ったり、身の回りの契約ごとに目を通す際には、ぜひこの視点を持ってみてください。
とても大切な視点です。
なぜ法律はわざわざこの行為を禁じているんだろう、過去にどんなストーリーがあったんだろうと想像してみるんです。きっと無味乾燥に見えていた契約書の文字が、あなたを守る力強い味方の声に見えてくるはずですよ。
そうですね。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。 LINE では毎週の配信内容を3分で見返せる図解をお届けしています。今週聞いた内容を試験直前まで少しずつ積み上げていきたい方は概要欄からどうぞ。ではまた来週、一歩ずつ淡々と積み上げていきましょう。